7。女の告白が聞いている私を息苦しくしたくらいに苦痛を極めたものであった。彼女は私に向かってこんな質問をかけた。もし先生が小説をお書きになる場合には、その女の始末をどうなさいますか？私は返答に窮した。女の死ぬ方がいいとお思いになりますか？それとも生きているようにお書きになりますか？私はどちらにでも書けると答えて、暗に女の景色を伺った。女はもっと反戦した挨拶を私から要求するように見えた。私は仕方なしにこう答えた。生きるということを人間の中心点として考えれば、そのままにしていて差し支えないでしょう。しかし美しいものや気高いものを一義において人間を評価すれば、問題が違ってくるかもしれません。先生はどちらをお選びになりますか？私はまた躊躇した。黙って女にいいことを聞いているより他に仕方がなかった。私は今持っているこの美しい心持ちが、時間というもののためにだんだん薄れていくのは怖くてたまらないのです。この記憶が消えてしまって、ただ、漫然と魂の抜け殻のように生きている未来を想像すると、それが苦痛で苦痛で恐ろしくてたまらないのです。私や女が今広い世界の中にたった一人立って、一寸も身動きのできない位置にいることを知っていた。そしてそれが私の力でどうするわけにもいかないほどに、切羽詰まった記憶であることも知っていた。私が手のつけようのない人の苦痛を傍観する意志に立たされてじっとしていた。私は服役の時間を計るため、客の前もはばからず常に手元時計を座布団の脇に置く癖を持っていた。もう11時だからお帰りなさい、と私はしまいに女に言った。女は嫌な顔もせずに立ち上がった。私はまた夜が更けたから送っていってあげましょうと言って、女とともに靴脱ぎに降りた。その時、美しい月が静かなよう残るくまなく照らしていた。往来へ出るとひっそりした土の上に響く下駄の音はまるで聞こえなかった。私は所出をしたまま帽子もかぶらずに女の後についていった。曲がり角のところで女はちょっと会釈して、先生に送っていただいてもったいのうございます、と言った。もったいないわけがありません。同じ人間です、と私は答え。次の曲がり角へ来た時、女は、先生に送っていただくのは光栄でございます、とまた言った。私は本当に光栄と思いますか？と真面目に尋ねた。女は簡単に思いますとはっきり答え、私はそんなら死なずに来ていらっしゃいと言った。私は女がこの言葉をどう解釈したか知らない。私はそれから一丁ばかり行ってまたうちの方へ引き返したのである。むせっぽいような苦しい話を聞かされた私は、そのよく帰って人間らしいいい心持ちを久しぶりに経験した。そしてそれがたっとい文芸上の作物を読んだ後の気分と同じものだということに気がついた。遊楽座や帝劇へ行って得意になっていた自分の過去の影帽子がなんとなく浅ましく感じられた。8。不愉快に満ちた人生をとぼとぼたどりつつある私は、自分のいつか一度到着しなければならない死という境地について常に考えている。そしてその死というものを生よりは楽なものだとばかり信じて。 あるときはそれを人間として達し得る最上至高の状態だと思うこともある。死は生よりも尊い。こういう言葉が近頃では絶えず私の胸を往来するようになった。しかし現在の私は今目の当たりに生きている。私の父母、私の祖父母、私の曽祖父母、それから順次に遡って、100年、200年、ないし千年万年の間に順次された習慣を、私一代で下脱することができないので、私は依然としてこの生に執着しているのである。だから私の人に与える助言は、どうしてもこの世の許す範囲内においてしなければ済まないように思う。どういうふうに生きていくかという狭い区域の中でばかり、私は人類の一人として、人の人類の一人に向かわなければならないと思う。すでに生の中に活動する自分を認め、またその生の中に呼吸する他人を認める以上は、互いの根本義はいかに苦しくてもいかに醜くても、この生の上に置かれたものと解釈するのが当たり前であるから。もし生きているのが苦痛なら死んだらいいでしょう。こうした言葉は、どんなに情けなく世を感じる人の口からも聞き得ないだろう。医者などは安らかな眠りに赴こうとする病人に、わざと注射の針を立てて、患者の靴を一刻でも伸ばす工夫を凝らしている。こんな拷問に近い所作が、人間の特技として許されているのを見ても、いかに根強く我々が生の一時に執着しているかがわかる。私はついにその人に死を勧めることができなかった。その人はとても回復の見込みのつかないほど深く自分の胸を傷つけられていた。同時にその傷が普通の人の経験にないような美しい思い出の種となって、その人の思いを輝かしていた。彼女はその美しいものを宝石のごとく大事に、永久彼女の胸の奥に抱きしめていたが、不幸にしてその美しいものは取りも直さず、彼女を死以上に苦しめる敵図そのものであった。二つのものは紙の裏表のごとく到底引き合わせないのである。私は彼女に向かって、すべてを癒す時の流れに従って下れと言った。彼女はもしそうしたらこの大切な記憶が肥大に剥げていくだろうと嘆いた。公平な時は大事な宝物を彼女の手から奪う代わりに、その傷口も次第に領地してくれるのである。激しい性の歓喜を夢のようにぼかしてしまうと同時に、今の歓喜に伴う生々しい苦痛も取り除ける手段を怠らないのである。私は深い恋愛に根ざしている熱烈な記憶を取り上げても、彼女の傷口から滴る血腫を、時に拭わしめようとした。いくら平凡でも生きていく方が死ぬよりも私から見た彼女には適当だったからである。かくして常に生よりも生を尊いと信じている私の希望と助言は、ついにこの不愉快に満ちた生というものを超越することができなかった。しかし私にはそれが実行上における自分を、凡庸な非善主義者として証拠を立てたように見えてならなかった。私は今でも半信半疑の目でじっと自分の心を眺めている。